り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第281回です。
最近しばらく、MacBook Pro に構築した Windows の仮想環境と、Mac 版の Audacity で編集をしていたんですけど、今回は久しぶりに Windows マシンで編集をしています。
久しぶりにハイブリッドじゃないゆくもば、ですね。
いろいろ紛らわしくなるからやめろ。
今回も土曜日から編集をしていたんですけど、この後のニュースやコメントのご紹介はなんとか作成できましたが、この前段部や全体をドッキングする編集が全然追いつきませんでした。
最近仕事がしんどい状態ですけど、さすがに体力が尽きたようで、土曜日は日が暮れるまでダウンしてたみたいですね。
日曜日も出張の前日移動だったんで、最初から持ち歩く方の環境で制作を始めたというわけですね。
つまりこの部分って、中の人がやべえやべえと言いながら急いで編集してるわけですね。いつもと大体同じ時間にこれが皆さんのお耳に届いているということは、多分大丈夫ではないかと。
地味なプレッシャーのかけ方しますね。
それでは、今回のニュースです。
オプテージは、MVNO サービスのマイネオでオプションサービスとして提供している、端末安心サポートとマイネオ安心パックを、今年の3月31日をもって終了することを明らかにしました。端末安心サポートは、2016年9月以前に発売された機種を対象とした。端末購入時にのみ加入できるオプションサービスで、加入者は故障時に割引料金で修理を受けられます。端末安心サポートに加入中の場合、3月末をもって自動解約となりますが、システム上の理由で4月と5月はマイページや料金明細に端末安心サポートが表示されてしまうとのこと。もちろん4月と5月の請求は発生しません。ちなみに、2016年9月以降に発売された機種については、端末安心保証サービスという別の修理サポートが提供されており、こちらは2020年4月以降も継続されるとのことです。端末安心サポートとウイルスバスターモバイルをセットにした、マイネオ安心パックに加入中の場合は、端末安心サポートの自動解約と同時に、ウイルスバスターモバイル月額版に自動移行されるとのこと。なお、端末安心サポートやマイネオ安心パックの加入者を対象に、現行の端末安心保証サービス対象機種への機種変更を支援するキャンペーンも実施されています。Xperia S、Aquos Sense 3 Plus SH、M11、Aquos Sense 3 SH、M12、アローズ M05 の4機種への変更で、様々な電子マネーやポイントに交換できる、 E ジョイカセレクトギフト2000円分が申請されるとのことです。
今回のサービス終了は2016年9月以前に発売された端末が対象となっており、これらの端末のメーカー修理受付が終了となることを受けてのもので、いわゆるサービス統合による解約とは少し違うようですね。対象となるユーザーについては後継サービスの対象となる機種への移行も案内されているとのことなので、保証サービスが必要な方は移行を検討されるといいかもしれません。
メルカリ子会社のメルペイは、折り紙の全株式を取得、買収することを明らかにしました。すでに両社間で基本合意が結ばれ、株式譲渡は2月25日頃を予定しているとのことです。折り紙は2016年から決済サービスの折り紙ペイの提供を開始、信金中央金庫との提携を通じて中小事業者のキャッシュレス化を推進してきましたが、PayPay、LINEPay、メルペイなどの台頭により普及度ではこれらの後塵を拝しているというのが現状です。折り紙ペイは今後、利用者や加入事業者に対して一定の周知期間を設け、その後にメルペイへ統合されるとのことです。
ついにキャッシュレス決済サービスの淘汰が始まった感じです。折り紙は決済音などのサウンドブランディングをサカナクションが担当しているのが一部で話題になったのを記憶していますが、実際のところあまり広く普及しているという印象ではなく、中小事業者のキャッシュレス決済もペイペイが一気に飲み込んでしまったという感じがしています。メルペイは折り紙を買収することで中小事業者に対して自社サービスを拡大できるのと、折り紙ペイのユーザーを取り込めるメリットはあるのでしょうが、これで劇的なパワーアップを図れるというわけではないでしょう。今後も小規模な決済サービスの淘汰が起こることが考えられますが、今年は勢力図が大きく変わることも起こり得るかもしれませんね。
楽天モバイルは MNO サービスで実施中の無料サポータープログラムについて1月23日に2次募集を開始しましたが、その日のうちに定員に達し募集を終了しました。1次募集で落選したユーザーは自動的に2次募集に組み込まれたようで、1次募集落選者と2次募集新規申し込み者には契約案内のメールが順次送られるそうです。なお今回から新たにコミュニケーションサービス、楽天リンクのベータ版が提供されるとのことで、これの利用もサポータープログラム利用の要件に含まれると思われます。合わせて、楽天モバイルオリジナルの機種となる、楽天ミニが無料サポータープログラムのユーザー向けに、楽天モバイルの店舗、恵比寿店、渋谷公園通り店、池袋東口店、名古屋栄店、心斎橋店、神戸三宮店の6店舗で販売されるとのことです。
4月に開始予定の全国サービスに向けて、ユーザー数を増やしたテストをやる必要があるということでしょう。追加募集がやはり行われました。今回提供が開始される楽天リンクは、無料通話、グループチャット、SMS が一つのアプリで利用できるというもののようです。無料通話は Wi-Fi 環境以外ではデータ通信を使用してパケットを消費するという記載があるので、既存のコミュニケーションサービスの通話サービスのような VoIP 通話になるようですね。ユーザーが増えることで設備が負荷に耐えられるのか、基地局が容量をカバーできるのか、楽天リンクは満足に利用できるのか、などなど、ユーザーの声が楽しみではあります。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは今週いただいたコメントをご紹介します。
ゆくもば第280回を拝聴。楽天モバイルの回線障害は驚きましたよね。原因もサービスの根幹に関わる部分と良いとこもないですね。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、1月20日に頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。この週末は AUGM 大阪が開催されていました。いつも運営お疲れ様です。さて、楽天モバイルの通信障害について、テスト期間中にこの障害が出てきてくれてよかったと考えるべきか、テスト期間であろうがユーザーにサービスを提供した後に出るのはよろしくないと考えるべきか、ちょっと難しい面はあると思っています。今回のニュースで追加募集を行ったことをお伝えしましたが、ユーザーが増えても無事に乗り切ってくれることを願わずにはいられませんね。
第280回配信お疲れ様です。放送を聞いて楽天モバイルの件を知りました。姉が楽天モバイル使用者で、何も問題なく使っていたので。と、お気楽メガネおばさんさんから、1月23日に頂戴いたしました。
お気楽メガネおばさんさん、コメントありがとうございました。お姉様がお使いなのは、MVNO の楽天モバイルではないでしょうか。今回障害が発生していたのは、現在無料サポータープログラムが実施されている楽天の自社回線、MNO サービスの方です。ドコモや au のネットワークを借用している MVNO サービスは特に何も起こってはいないはずです。それにしても、MVNO の楽天モバイルと MNO の楽天モバイル、紛らわしいのでもう少しどうにかならないものでしょうかね。
続いて、ブログにコメントをいただきましたのでそちらをご紹介します。
こんにちは、新潟のウォンバットです。今年もよろしくお願いします。さて IT、通信、モバイルネタではないのですが失礼します。合成音声で配信されているのでどうお考えかと思い投稿しました。それは、昨年、話題になった美空ひばりさんの AI 歌唱です。ネガティブな意見もあちこちでありますが、私は、これはありだと思いました。NHK の番組も後ですが見ました。ゆくもばさんは、どうお考えでしょうか。確かに亡くなった方の音声をいろいろやるには反対意見もあると思います。そんなにファンでない私ですが、最終の音楽で感動を与えられるのは良いことだと思いました。PS、山形 AUGM は来れなくで残念ですが、私は参加してきます。逆に九州は新潟から遠く、まだ2回しか行ったことがありませんが、今度また行ってみたいですね。と、ウォンバットさんから1月24日に頂戴いたしました。
ウォンバットさん、コメントありがとうございました。ゆくもばの制作で使っている、チェビオ、クリエイティブスタジオには、南春夫さんの声で歌わせることができる、春夫ロイド南というプラグインがあります。 なので今回の AI、美空ひばりについても、技術的には理解できますし、これを否定するのは合成音声の進化を止めてしまうと感じています。コメントをいただくまでまだちゃんと見ていなかったので見てみましたが、中の人の個人的な意見としては、よく仕上がっているなと思いました。ただ、普段は合成音声と意識的に接していない人からすると、ビブラートのところに出るシンセサイザー的な発声で、薄気味悪さを覚えるのは理解できます。また今回は紅白歌合戦という舞台で、美空ひばりさんの生前の写真を元に CG を作って動かしていたわけですが、表情があまり動かなかったというのもあって、余計に薄気味悪さを助長し、ある人には冒涜とまで言わせる印象を植え付けたのではないかと思います。このあたりは世代で受ける印象が大きく変わるような気がしていて、ボーカロイドの音楽を聴き慣れている、ゲームのリアルな人間の CG を見慣れている、つまりある程度以下の世代の人は案外違和感なく見ることができたのではないかと思いますね。逆に、ある程度以上の世代の人はあまりそういうものに馴染んではいないので、いきなりあれを美空ひばりさんとして見せられると、拒絶反応が出てしまうのも理解することはできます。間もなく丸6年合成音声をいじり回している中の人は、比較的好意的に見ることができる一人ですが、中の人の家族が見たとき、気持ち悪いという感想が出たとしても、それはそうかもなという感じはしますね。2月の AUGM 山形、行けないか検討を繰り返していたのですが、時期的な問題、距離的な問題、コストの問題、もろもろ解決が困難で今回は断念することにしました。今回はポッドキャスターの方がたくさん参加されるようなので、ぜひ楽しんできてくださいね。あと甚だ余談ですが、実は中の人は、生まれは新潟市内です。父親が当時新潟で働いていたので、そこで中の人が生まれたわけですけど、すぐに再度転勤で福岡に戻って以来、ずっとこっちにいるという感じなので、中の人も新潟に行ってみたいと常々思っています。
今週のコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Google ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。